皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は7月の8日日曜日ですね。こちらロサンゼルスでも、ニュースで見たんですが、今西日本の方は、ちょっと大雨がすごいみたいですね。なんかニュースを見てると大雨っていうレベルではなくて、もう洪水のレベルですよね。すごい雨が降ってると。でうちの方が、実家ですねが九州で、あと福岡とか大阪とかに親戚がいたりするので、そちらの方から、Facebook ですけど、みんな無事だというのを確認はしているんですが、大阪の方なんかこの前地震があったばっかりですよね。それでまた雨が降ったりというのですごく心配です。でさらに今朝ですかね、ロサンゼルスの朝起きて、Facebook を見ていたら千葉の方で地震があったっていうのも見ました。昨日になるんですか、日本では結構大きいですよね。震度5とか、震度4とかそういう地震があったっていうのを見て、もうなんかどうしようもないことが起こりますよね。地震とか雨とかもう災害なので、自然災害なので、その人の手でどうしようもできないのと、地震なんかその対策ができない、地震があった後の対策はできるんですが、なんていうんですかね、起こるまでわからないっていう怖さがありますよね。でやっぱり地震がすごく多くなってきているので、皆さん気をつけてくださいっていう言い方はあれかもしれませんが、準備を怠らないようにというか、無事に何もないことを祈っています。はい、それでは今週のポッドキャストいきたいと思います。まずはお知らせからですね。いよいよ2週間後になりましたが、僕の方がロサンゼルスから日本に帰国をして、ダンス留学の説明会を行います。で今回は2カ所でやりますが、東京の説明会が7月21日土曜日でやります。で大阪の方が7月22日日曜日でやります。でどちらも午後2時から3時までの1時間の説明会となります。で説明会では、ロサンゼルスのダンススタジオのことについてお話ししようと思っています。でまずやっぱり気になるのがレッスンのことであったり、おすすめの先生のことであったり、あと留学費用ですね、それから滞在方法、あと現地の治安などを詳しく詳しくお話ししていきたいというふうに思っています。でさらに今お問い合わせをいただいている段階で、長期の留学でのお問い合わせも多いんですね。なのでビザについて、詳しくお話ししていこうと思います。で特に今大統領がトランプさんになってから、入国審査ビザについて、厳しくなっています。で申請なんですが、そのビザの申請の手順を踏んでいく上で絶対に外せないポイントが2つあるんですね。で1つは、残高証明で、1つはストーリーとなるんですが、このストーリーの方を皆さん結構知らないので、でこのことを知らないと、それこそ申請して、ビザが受理できない、受理じゃないですね、ビザが受理か、受け取ることができない場合もあるぐらい、とってもとっても大事なものです。でそこら辺もですね、結構時間を割いて、詳しくお話していこうと思っています。で説明会はですね、参加は無料なんですが、事前の予約が必要です。で大阪の方はまだ結構席に余裕があるんですが、東京の方があと数名しか、お席がなくなってきています。ですのでもし興味があればお早めにお問い合わせください。で説明会の詳細なんですが、リビングアメリカダンス留学説明会2018というふうに検索していただければ、ダンス留学のページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、あとお知らせも2つあるんですが、2つ目ですね、東京渋谷の方でピザ会というものをやります。で今言った説明会は、プログラムの案内だったり、費用のことであったり、ダンススタジオのことであったりと、あとビザのことですね、というのを、皆さんに僕がなんですか、パワーポイントというか、なんていうんですかね、パワーポイントかで、紹介していくんですが、そういった堅苦しいものではなくて、もっと ダンスレッスンについてギュッとお話しする場ができないかと、気軽にですねできないかと思って、東京の方だけになりますが、渋谷のガストで、リビングアメリカのピザ会をやります。でピザ会なのでもう名前の通り、ピザを食べる会です。ピザを食べて帰るだけでも全く構いません。でもう本当に気軽に集まって、アメリカのダンスレッスンってこうだよとか、レッスンで気をつけておいた方がいいことだったりだとか、日本とアメリカの違いだったりだとか、そういうのをお話ししようと思うんですが、やっぱりそうなると実際のダンス留学経験者でないとお話ができないので、うちのスタッフも参加します。でスタッフは、ニューヨークとロサンゼルスに、ダンス留学の経験がありますし、ロサンゼルスはどれぐらい住んでたんですかね、10年とか20年とかロサンゼルスに住んで、ダンスをやっていました。なのでもうレッスンのことについてはバッチリお話できますし、あと今日本でですね、ヒダリという、振付師ユニットがあるんですが、振付ユニットですね、そのこにいる、ツトさんですねも参加していただけます。でツトさんもロサンゼルスのダンス留学経験者で、どっちかというとレッスンとかではなくてストリートだったり、その、まあ、ダンスのコミュニティですね、そういう場所に行ってレッスンをして、レッスンダンスをしていました。なのでレッスン情報ではなくてそのストリートの情報をお聞きすることができます。でどこで見つけるかだとか、どうやってそのコミュニティに入っていくかとかいうのは本当に他ではなかなか聞けない情報だと思いますので、ぜひご参加していただきたいんですが、ピザ会の方もですね、今5名ほど、参加していただける方が決定しています。で5名プラス僕、うちのスタッフ、あとツトさん、なので今8名なんですね。でガスト僕知らなかったんですが、テーブルが予約できるんですね。でテーブル予約をするんですけれども、8名で予約をすると結構大人数になって、皆さんとお話しするっていうざっくばらんな感じではなくなっていくのかなというふうに思ってます。なのであと2、3人で締め切ろうと思っています。ですのでピザ会の方ももし興味があればぜひお早めにお問い合わせいただきたいです。でピザ会も参加は無料なんですが、事前の予約が必要です。詳しくはですね、リビングアメリカピザ会渋谷と検索していただければページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、ですいませんちょっと長いですが最後のお知らせです。ロサンゼルスで、ダンスサマーキャンプを開催します。で今回はですね、8月12日から9月2日の3週間のプログラムで、参加者はですね高校生以上を対象としたプログラムです。でダンススタジオは、ミレニアム、ムーブメント、デビー、もう世界的にも有名なこの3つのスタジオで、もう好きな先生の好きなジャンルのレッスンをもう好きなだけ受けていただくことができます。でこちらもですね、お部屋がどんどんなくなってきています。で滞在先のお部屋がなくなるとプログラムは売り切れというふうになってしまいますので、もし興味があればお早めにお問い合わせください。でサマーキャンプなんですが、こちらはリビングアメリカダンスサマーキャンプ2018と、検索していただければ詳細が出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。すいません毎週毎週ですね、お知らせが多くなって申し訳ないです。ただ夏はですね、僕が日本に帰ったり、それからロサンゼルスの方でサマーキャンプ、ダンスのサマーキャンプをやったりというので、どうしてもちょっとお知らせが多くなるんですね。本当はもう一つあるんです。日本に帰って、カウンセリングもやるんですね、東京と大阪の方で。でカウンセリングの方も結構お申し込みいただいてるんですが、さすがにもう一個お知らせをするともう何のためのポッドキャストか分からなくなってしまうので、とりあえず3つにとどめさせていただきました。それでも十分長くなってしまいましたが、それでは僕のちょっと近況もお知らせしておきたいと思います。今週の僕の近況は本当にどうでもいいことなんですが、おとといですかね、ダウンタウン、ロサンゼルスのダウンタウンにで道を歩いていたら、お金を拾ったんですね。で1セント拾ったんです。で1セントって、まあ、1円ですね、まあ、1円が落ちてたんですよ。で僕はですね若い頃、 お金をですね恥ずかしくて拾えなかったんですね。もう1万円レベルで落ちてたらもうあーって我先にって拾いますけど、ちょっとどうしようかなとかいう金額だとちょっと恥ずかしさ、 人に見られてるっていう、実際見てないですけどね、そんな人が自分のことなんて、なんですがそういう意識が強くて、10円とかですね、それこそ1円とか、1円なんかまあ拾わなくてもいいって言い方は変ですけど、見逃せるというか、まあ、そういう金額じゃないですか。で気づいてるのに、まあ、別に本当は拾いたいんですよ、お金なので。でそういう素振りを見せずに通り過ぎたりとか、若い頃はしていました。ただですね、まあ、今年を取って、今年で僕は42、今年で43か43になりますが、一昨日はですねダウンタウン歩いてて、一度通り過ぎて、すごい人混みですよ、ダウンタウンいっぱい人が歩いてるのに、はっ1セント落ちてたと思って、わざわざ戻って拾ったんですね。で、あ、もう拾った後に、あ、そういえば若い頃は拾えなかったなとましてや戻ってわざわざ拾う、その人混みの中1セント拾うという、ことができなかったなって、なんとなく何ですかね、昔を振り返って年を取ったなということに気づいたのが、まあなんで羞恥心がなくなったというか、が僕の近況となります。全くどうでもいいことですね、ギュッとまとめると、一昨日1円拾ったというだけの話なんですが、まあ若い頃は恥ずかしくて拾えなかったなっていうのを思い出したというのが僕の近況となります。で気温ですね、先週のロサンゼルスの気温は、あ、そうか、先週はちょっとまあ涼しかったって言い方はあれですけど、一昨日から昨日からかな、気温が異常です。40度ぐらいあります。もう今こう僕ポッドキャスト喋ってますが、もうこの時点で僕背中汗だくですね。クーラー入れるって話なんですが、こんな時に限ってクーラー壊れてるというのがうちなんですけれども、最高気温がだから41度ですね。今週、今日、おととい、昨日から、高いです。今日も確か最高気温が38度ぐらいですかね。で最低気温でも25度ぐらいあります。でニューヨークは先週ですね、ちょっと涼しいって言い方変ですかね、まあ、29度で最低気温が17度なのでちょっと涼しかったんですが、ニューヨーク明日はですね37度ありますね。だからちょっと異常に暑いですね。ただハワイは、まあ、先週は31度最高気温で最低気温が32度なんですが、今日から昨日からかな、雨が降ってるんですね。で最高気温でも25度ぐらい、まあ、湿気はあるんですがちょっと気温が落ちてるかなっていう感じになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピック、タイトルは英語ができなくてもアメリカでダンスレッスンを受けることができますかというものになります。でやっぱりね、日本人でそんなにもう英語に自信がありますという方はいませんし、実際リビングアメリカのお問い合わせでも英語は問題ないですって言って留学する方は、まあ、いないですね。ほぼゼロですかね。なので、まあ、英語ができなくても、ダンス留学してレッスンを受けることができるのかというのと、まあ、踏まえてですね、もうそもそも英語ができなくても、留学できるのかというお問い合わせは、とってもとってもよくいただくお問い合わせです。でそもそもまあ留学自体ですね、まあ、その英語ができなくても、留学できるのかという答えなんですが、答えから先に言ってしまうと、留学できます。大丈夫です。ただただですよ、この大丈夫っていうのはイコール、苦労しないというわけではありません。だからもう逆にっていうか、はっきり言えば、絶対に苦労します。やっぱりその日本でたくさんたくさん英語の勉強するというのは決して悪くないです。決して悪くないというか、ぜひぜひやってください。日本でもできることは一生懸命やってもらいたいんですが、その英会話ですよね。会話に関しては日本でそのちょっとこう耳を鳴らす英会話教室であったりだとかいうのも、とっても綺麗な英語でとってもゆっくり話している場合がほとんどなんですね。で、綺麗な英語ってどういうことかっていうと、日本語に置き換えると綺麗な日本語っていうのは、私はお腹が空きましたっていうのが、まあ綺麗な日本語、まあ、ちゃんとした日本語ですよね。でもそれを実際僕らがどうやって喋ってるかっていうと、 ね、なんか腹減ったよねって言いますよね。もうこれ言葉が違いますよね。お腹が空いた、腹減ったってなるともう分かんないのは当然なんですね。でそういうのに慣れてなかったら分からないですし、会話にも慣れてないので耳もついていけないというと、まあ、ダブルで、聞き取れないですね。でそういった中で、英語を聞き取ることができないので何を言ってるか分かんないですし、何を言ってるか分かんなければ何を自分が喋っていいかも分かんないですよね。何を言ってるか聞き取れないので何を言っていいかも分からないという状態に絶対全員陥ります。これはもう絶対です。でここで大事なのはそれでも、コミュニケーションを取ろうとする姿勢があるかどうかということだけです。いうことだけです。これだけです。この姿勢があれば絶対に大丈夫です。でもう一回言います。大丈夫イコール苦労しないではありません。絶対に苦労しますが、大丈夫です。でコミュニケーションを取るというのを、勘違いしてほしくないんですけれども、コミュニケーションを取るイコール英語ができるということではありません。相手との意思の疎通を図るという姿勢があれば大丈夫です。それが一生懸命英語を喋って、文法が間違ってようが発音が間違ってようが、何ですか、その英語が上手に喋れなくても一生懸命喋る、それでもダメであれば紙に書く、アプリを使う、ジェスチャーを使うということを駆使して相手とコミュニケーションを取るという姿勢を示せば、絶対に大丈夫です。でアメリカっていう国はですね、基本的に自己主張の国なので相手のアクションに対して深読みすることがないんですね。まれに深読みしてくれる人がいますがほとんどありません。でどういうことかというと英語がわからないから黙っていると周りのアメリカ人が、あこの子は日本人だし英語が喋れないから黙ってるんだなって思って、だから要するに深読みしてくれることはまずありません。でどうなるかというとこの子は静かな子なんだなとあんまり会話が好きじゃないんだなそのまんまを、判断するわけですね。なのでまあ誰も喋りかけてくれない。ただ、本人は私は英語が喋れない誰も喋りかけてくれないどうしようってなってるとこれは大丈夫じゃないんですよね。でもそこでコミュニケーションを取ろうという姿勢があれば一生懸命喋ってるとアメリカ人から周りの人からするとあこの子は英語が苦手だけども一生懸命喋ろうとしてるんだとかこの子は一生懸命喋ろうとしてるけど英語が苦手なんだっていうふうに分かってくれるんですね。だからゆっくり喋ってくれたり一生懸命聞いてくれたり、絶対にしてくれます。特にロサンゼルスの人はとっても優しいです。一生懸命英語喋って聞き取れなくてあ何こいつ英語全然喋れないんじゃんなんて態度を取る人は稀にいるかもしれませんよ。でもほとんどいません。もう 100% いないって言い切ってもいいぐらい、みんな優しいです。一生懸命話を聞いてくれます。なのでそうやって分からなくても、何を言っていいか分からなくても何を言ってるか分からなくても一生懸命相手とのコミュニケーションを取ろうという姿勢があれば、苦労はします。苦労はしますが絶対に英語ができるようになりますし、先輩留学生ですねはこの道を必ず通って英語ができるようになっています。でちょっと長くなりましたがこれが一般的に言う留学生活なんですけれども、じゃあダンスレッスンの英語はどうなのかというとですね、レッスンの英語はもっと何を言っているかは分かりません。もうまあ当然といえば当然なんですが音楽ガンガンかかってて先生が大声で早口でレッスン中に喋るのでそんな英語ですね何を言ってるか聞き取れるわけがないんですね。その日常会話もままならないのに。じゃあどうするかというのなんですが、まあ留学の期間にもよりますけれども、実際留学してみて自分が受けたい先生だったり実際受けてよかったなと思う先生がいたら、あの他の先生を受けるなって意味ではないんですが、もう集中的に同じ先生をどんどんどんどん受けると、そうするとやっぱその先生の英語に慣れていくんですね。一番最初のレッスンはもうレッスンについていくのが必死で先生が言ってるどころじゃないですよね。周りはいっぱいアメリカ人でどうやってそのレッスン荷物はどこに置いたらいいのかとかどうやってチェックインしたらいいのかとか場所取りはどうなるのかとかもう何もわからないってなってわっで終わってしまうと思います。 でも慣れていくとだんだんあの先生のレッスンにも慣れて、例えば受けてる人も同じだったり、まあ、あの喋らなくても顔見知りができたりだとか、その雰囲気に慣れていくとちょっとずつ先生の英語に耳を傾ける余裕も出てくると思います。でその先生の英語に耳が自分でちょっとずつ慣れていくっていうのもあるんですが、やっぱりその先生の口癖とか、多く使う単語英語っていうのがありますよね。それにちょっとずつ耳が慣れてくるので、まあそのね1週間やそこらでもバッても聞こえるようになるとは言いませんが、ちょっとずつ耳が慣れてくればなんとなくこんなことを言ってるのかなというのが聞き取れると思います。なんとなくこんなこと言ってるなっていう単語が分からなくても、それを後であのスマホで何て言ってか調べてみたりとか、それかもしくは先生に聞いてみるっていうのもいいですよね。だってせっかく例えばそれこそ YouTube で見たような先生が目の前にいるんですよ、レッスンしてるんです。だったらやっぱり喋ってみたいですよね。で最初はもうハローって言って、次の日はもうサンキューを言って帰ろうだとか、そういうふうにこう何かを喋ろうっていうふうに、自分で決めていくのもいいですし、今日何て言ってたかわからない、でも何て言ってたかわからないって聞いても先生が何て答えてるかわからないし、なんて考えたらダメですよね。もうとりあえず聞きに行く、何言ってるかわかんなくても一生懸命聞く、一言二言でも聞き取れたらもうそれで自分で上出来だというふうな感じで、もうひたすら先生のレッスンを受けまくって英語にちょっとずつ耳を鳴らしていくというのが、まあ、そのダンスレッスンの英語で先生の英語が聞き取れるようになる方法ですね。なので、まあ、まとめですね、今回のトピック、まあ、英語ができなくてもアメリカでダンスレッスンを受けることができますかというのは、まあ、留学自体もそうですしダンスレッスンもそうですけど、大丈夫です。ただ大丈夫イコール苦労しないではない、もうはっきり言うと、絶対に苦労はします。ただ一生懸命、コミュニケーションを取ろうというその姿勢ですね、だから自分からの積極的な姿勢があれば絶対に苦労はしますが、絶対に英語はできるようになります。でそういうふうに覚えた英語っていうのは、勉強した英語とは違って、例えばそうですね、高校とかでこうカッコを埋めなさいと、 ing の後は何が来て to の後は不定詞だから原型が来るとか、まあいろいろ英語であると思いますが、そういうふうに受験のためにテストのために覚えた英語とは違って、実践で自分が苦労して身につけて喋って覚えた英語っていうのは一生忘れません。その後に一回も使わなかったとしても10年後20年後に自分の留学経験を誰かに話した時に、その時にこういう単語を覚えたんだよねって絶対に出てきます。なので、まあそういうふうにこう苦労はします。でも大丈夫ですし、そうやって培った英語は絶対に忘れないので、今後の自分の役にも立つということになります。はい、今回の内容は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。で最後にもう一つだけ、お知らせをさせてください。リビングアメリカでは、メールで留学のお問い合わせを受けているんですが、お電話でもダンス留学のご相談を受けています。でメールでのやり取りの場合ですね、まあ、メールに細かい内容を書いて、お送りしてるんですが、やっぱり直接喋って留学のご相談をさせていただくと、まあ、確認もできますし、そのお話をしながらさらにこうなんていうんですかね、あ、そういえばこれってどうなんですかねっていうので、まあ、もっと詳しく深いところまでお話ができます。でお電話なんですが、僕がロサンゼルスにいるので時差の関係でですね、予約制とさせていただいてます。だいたい日本の午前中か、あと午後夜の方ですね、例えば8時とか夜の9時とかになってしまいますが、お電話でお話しすることができるので、もしお電話でのカウンセリングをご希望の場合は遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。